76.5 FM Kent
Podcast. Here we go.
On air in the city and online worldwide. You can check us out anytime, anywhere. FM Kent Podcast.
新潟元気人。新潟元気人のコーナーがやってまいりました。新潟で新潟を元気にしようと頑張ってらっしゃる方を毎回ゲストにお迎えして楽しいお話をお聞きしております。さあ年の初めはどの元気人にしようかなということでいい方々を探してきましたよということでご紹介したいと思います。本日のゲストでございます。あてま高原リゾートベルナティオ営業部の富井喜一様と上原茂様です。いらっしゃいませ。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
ありがとうございます。今日はお二人揃ってね、美声ですね。
よく言われます。
ありがとうございます。
はい、ということでなんか面白いですけど、じゃあまずは自己紹介お願いします。
はい、十日町市にございますあてま高原リゾートホテルベルナティオで、はい、セールス担当しております渡辺健、あ、間違えました。富井喜一と申します。
顔見えませんからね。はい、富井さん。そして、
はい、同じく営業部、営業グループ、上原茂と申します。
はい、本名ですね。
はい、本名でございます。
はい、ありがとうございます。ということで楽しいお二人ですね。本当にね、あのラジオでよかったような、ラジオでもったいないような感じでございますけれども、今日は十日町からわざわざね、新潟市までお出かけいただいたんですけど、はい、今日雪すごかったじゃないですか。
そうですね、3メートルぐらいありましたっけ。
そうですね、1メートル40センチぐらいですか。
2人40センチぐらいです。
2人でそんなに違うんですか。ちなみにどれぐらいかかりましたか。お車ですよね。
そうですね、はい、2時間ちょっとの散歩道。
あら、慣れてらっしゃるんですね。
道路は大丈夫でしたよ。
あ、比較的、まあ、新潟のね、高速は素晴らしいですよね。
綺麗に除雪されてましたので。
そうですね、そうですね、本当にね、はい、安全に来ていただいてよかったです。
はい、ありがとうございます。
はい、これからがまさに雪の十日町ですね。まあ、冬本番ということかと思いますが、どうですか、これから2月にかけて。
そうですね、まあ、1週間前までほとんど雪なかったんですけど、
はい、
やっと本格的なウィンターシーズンになったということで、はい、冬のアクティビティ、そうですね、
はい、
いろいろなものが揃ってますので、
はい、
キッズパークですとか、
はい、
いろいろ遊ぶ施設が今運営始まっております。いい
ですね、やっぱりですか、雪が降り始めるとこう嬉しいですか。
そう、嬉しいですね。
そうですね、はい、本当に雪がないよりはあった方がやっぱり活気があるっていうか。
いや、そういうもんですか。はい、あ、なるほどね。
雪があった方がなんか暖かい感じがしますよね。なんか、
あ、そうですか、いいことおっしゃいますね。へ
え、はい、
じゃあこれからまさに暖かい。
そうですね、
そうですね、
はい、ですね、
はい、なんかこう私たちの心のように
気も、あ、素晴らしいですね。見つめ合ってますけど目が合ってませんみたいな、ね、
そうですね、見てください、
はい、ということでございますけれども。ということでベルナティオさんね、お名前は皆さんご存知かと思うんですけれども、あてま高原リゾートという名の通りですね、あてま高原にあるリゾートホテルってこう私の中ではラグジュアリーなですね、感じがするんですが、具体的にどんな施設ですか。
はい、まあ、十日町のあてまという地区、はい、これ南魚沼市とのほとんど境のところにある施設なんですけど、はい、収容500名ぐらいのリゾートホテルでございまして、
ね、
まあ、ゴルフ場も、はい、併設されたオールシーズンリゾートでございます。
オールシーズンですね、
はい、
楽しめちゃうんですね。この正月はいかがでしたか。
おかげさまで、はい、今年の正月もですね、非常に多くのお客様からいらしていただいて、12月22日から1月8日までずっと満館でございました
ね。素晴らしいですね。
ありがとうございます。
楽しみの皆さん毎年、
そうですね、毎年お越しになれる方も、やっぱりリピーターが、はい、いらしていただけてるので、 ありがたいです。
今日思いましたけど、お二人のこのおもてなし力ね、これを見てたらやっぱりね、リピーターになりますよね。
ありがとうございます。
と思いますね。ということでお客様なんですが、どこからおいでの方たちが多いんですか。
圧倒的に、
はい、
まあ、6割以上が関東圏からになりまして、まあ、あと県内3割ですとか、
はい
はい、そういった割合になっております。
6割が
関東圏
で、はい、で3割が、
まあ、県内で、
まあ、それは近々ですね。なるほどなるほど。いろいろこう工夫されてるみたいで、関東からもバスがね、
はい、
出てるとか聞きましてびっくりしたんですけども、
今3便出しておりまして、
はい、
新宿川越便と、
はい、
でそれから横浜東京便、
はい、
で、あの去年の5月からですね、松戸西船便、千葉からもバスを今出しております。
それやっぱりそれだけ需要があるっていうことなんですか？
そうですね、まあ、需要がありますね。
すごいですね、はい、あんまりこう地域に根ざす、まあ、地方の、はい、リゾートホテルで、その送迎バスのサービスをつけてるというですね、あのところはそんなに多くないんじゃないかなと思うんですけど、いかがなものなんですかね？
そうですね、まあ、あの集客の施策としてやってるのはあるんですけど、はいはい、あのまあ、アクティブシニアの方ですとか、あの運転がね、はい、大変な方も、ね、はい、気楽にお越しいただけるように、はい、まあ、そういったバスを出しているというところですね。
安心ですよね。
そうですね、まあ、特にこういった冬は、ね、
そうですね、なるほどね、はい、ということで県外に、ね、あのお迎えもあるってことだったんですけど、私びっくりしました。この度はですね、はい、新潟市からもですねということでバスはですね出されてるというか、
そうなんです、
ね、いうことで、そのあたりちょっとあのお話しいただけますか？
手前でもあの開業の20周年を迎えまして。
あ、20周年なんですね。おめでとうございます。ま
あ、それはあの記念事業の一環として、はい、あの12月昨年の12月1日から3月の31日までの間、はい、あの新潟駅からですね、はい、無料の直行バスを出しております。
無料なんですね。無料なんです。はい、すごいですよね、はい、反応いかがですか？
おかげさまであの、はい、毎日大勢のお客様にご乗車いただいております。
そうですか、はい、そのバスですけども、時間は、毎日ですよね。何時に新潟出るんですかね？
土曜日を除く毎日で、はいはい、あの新潟駅の南口を10時発で、
はい、まさにここですよね。
そうです、まさにここ、はい、この、はいはい、バスターミナルのところから、はい、
そして着くのが、
12時50分の予定ですね。
はい、ということは約、はい、
約3時間
の、はい、ですね、はい、なんかいいですね。ちょっと行こうかってこう気負うことなくというか、気軽に遊びに行くっていう感じで ね、
雪道を運転しなくても済みますし、はい、出発したらすぐ飲み始めることもできました、
ね、なんかですね、ちょっとご年配の女子会というのがある、ね、
はい、いいですね、
盛り上がりますよね。
そういう方も多いですか？
はい、
いいですね、いいですね、ご年配の女子会っていうまた言い方がね、そうですね、なかなかいいですね。そうですね、はい、じゃあおばちゃま方とか、おばちゃまたちが、
昔ギャル的な、
はい、昔ギャル的な人たちがバスに乗って、はい、
乗って3時間の旅を楽しみながら、あてまで入ってくるのいいですね。
ずっと喋ってらっしゃるんですかね？
多分そうでしょうね。
今日情景が目に浮かびますね、はい、ということで楽しい企画をねどんどんされてて、本当にもうびっくりすることばっかりなんですが、来週から2月になりますが、どんな企画をご用意されてますか？
そうですね、
いろいろあるみたいですけど、
は
い、
あの2月はですね、はい、まあ、3週目にはい、あの第68回を迎える十日町雪まつりがございます。
有名ですよね。
有名ですね、はい、あとその次の週にはあのホテルでですね、スプリングフェスティバルという、はい、これ毎年やってるんですけども、はい、ございます、で3月の4日にはですね、雪花火というですね、
これの雪花火、
あのですね、これ大地の芸術祭の一環なんですけども、今年4回目を迎えるんですが、はい、この4回目から私どもベルナティオで開催することになりまして、
そうなんですか、
お花畑のように
素敵
綺麗な催しでございます、三尺玉も上がりますので。
あ、そうですか、はい、本当これからの季節楽しいことがいっぱいですよね。
そうですね、イベントいっぱいございますので、ね、
鎌倉カフェっていうのはもうすでに今やってらっしゃるんですか？
今雪をですね、はい、降りましたら今設営中でございまして、はいはい、1月28日オープン予定で今
ちょうどじゃあね、そうですね、そうですね、なるほど、
ま、前の前日の日は、1月27日は、オープニングイベントやっております。やる予定です。
なるほどね、はい、楽しいことがいっぱいで、なんか本当にすぐでも行きたくなっちゃうようなね、あの話をお聞きしております。今日はですね、非常にお二人とも楽しい、こう本当にホスピタマンと言いましょうか、ね、おもてなしが素晴らしい方たちだなと思ってお聞きしておりますけど、ベルナティオのいいところ魅力それぞれお聞きできますか？
まあ、カジュアルリゾートとしてですね、はい、まあ、温泉はあるんですけども、はい、温泉旅館とは違った雰囲気の中で、うん、ぜひ皆様に一度ご利用いただきたいと思っておりますね。
なるほどですね、はい、上野さんいかがですか？
そうですね、どの時期がいいかってこう言われても、やっぱりオールシーズン、
はい、
もうそれぞれ一年中いいと思います。
いいですね、
四季折々なんですね、いろんなこのストーリーじゃないですけどもありますので。
なるほどね、は
い、ぜひ皆さんからお越しいただければと思います、
ねね、じゃあまずは冬に、ね、楽しんでいただくっていうことでしょうか ね、 ね、はい、ありがとうございます、せっかく来ていただきました、思い残すことがないようにしていただきたいと思いますので、ぜひ何かリスナーの方にお伝えになりたいこととか、ございましたらお願いしたいと思うんですけども、
手前でも十日町の迎賓館という形で言っておりましたけども、 まあ、いずれはですね、はい、まあ、新潟の迎賓館と呼ばれるように、はい、県内の方からですね、はい、ゲストを毎日一緒に楽しんでいただきたいという思いでやっておりますので、
はい、
ぜひ新潟市の方大勢お越しいただければなと思いますね。
ね、いいですね。新潟の迎賓館ですね。ありがとうございます。上原さんいかがですか。
そうですね、はい、やっぱりこの一度ご来館いただいて、はい、どんなところかですね、はい、知っていただくのが一番かと思います、
はい、ああね、ありがとうございます、はい、今日はビッグなプレゼントご用意いただいているってことですけど、ご紹介いただいてよろしいですか。
はい、
はい、
一泊二食付きペア宿泊券をご用意させていただきました。
ありがとうございます、この番組始まって以来の、あのラグジュアリーのプレゼントかもしれませんね。これは本当ありがとうございます、ということでぜひね、こちらにお邪魔いただいてですね、ご訪問いただいて楽しんでいただいて、ぜひお二人に会っていただきたいなというふうに思っております。
お待ちしております。
はい、ということで時間がすいません、あの足りなくて申し訳ありません、最後なんか一言よろしいですか。何かもっと話したいよっていう感じのお顔なさってますけど、
の日本酒大好きなんで一緒に飲みましょう。
そうですね、ぜひあの十日町に来た時は、
はい、
笑いと一緒に雪見酒でも、
はい、
いかがでございますでしょうか。
居酒屋放浪記やってます。
あ、そうなんですね。ちょっと楽しみに皆さん伺ってくださいね。ということで、楽しいお二人でございました。本日は大変ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうぞこれからもお元気に素敵なおもてなしを続けてください。ありがとうございました。
ありがとうございます。伸ばしております。
プチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチ感動体験談、プチプチ感動体験談のコーナーです。私今朝がですね、新潟に、ちなんだお話で感動したお話を毎月お届けしております。そうそう、プチプチ感動体験談、この前感動しましたわ。出張いろんなとこ行きますね。でいろんなデパートに行くんですけど、デパ地下でよく催事やってますよね。新潟の駅にも店がある美味しいかまぼこ屋さんがありますよね。東京のデパートでも時々会うんですよ。で先日ですね、名古屋のデパートに行って、まさかと思ったらそこにあの新潟のですね、その美味しいあのかまぼこ売ってまして、なんとそこに社長もいまして、はあ、今尾さんなんで今ここにいるんですかとかですね、お互いになんかすごく嬉しくって、新潟の方が各地でね、あの頑張ってるのをね、偶然会うと見つけるととても嬉しい。これもプチプチ感動体験だなかなと思って、あのふと思い出したんでお話ししましたけれども、新年から嬉しいことがたくさんでございます。このコーナーですけども、今日はですね、年頭にふさわしく、新潟の皆さんと出会って、今年はこんなことを大切にしたいと思ったことについてお話をしていきたいと思います。まずは新潟の人と出会って思った私が今年意識したいことですが、まずこれはですね、相手の痛みが分かる人になるということです。人にはですね、それぞれ何らかの痛みがあることがあると思います。あるいはそこは辛いよというそんな時があると思います。私は新潟の方っていうのはそういった人の痛みがよく分かる、察することができる人が多いなと印象を持っています。例えばなんですけども、私はですね、昨年の春から、右手がですね、いわゆるその腱鞘炎になってしまったんですね。おそらく毎日のパソコンを、まあ、使っているのに加え、重たい荷物を持ってですね、あちこちを移動して、まあ、それで手首を痛めたのかなと思うんですけれども、まあ、今から思えばね、あの新潟から帰る地下鉄の階段を上がる瞬時にですね、ちょっと手首がおかしいなと思った瞬間から始まったかなというふうに思ってるんですけども、そのことを聞いた新潟の方たちがですね、いろいろ心配してくださいました。ある方は東急ハンズに行ったらサポーター打てたからって言って、水仕事してても大丈夫なようになんてですね、あの防水のサポーターを送ってくれたり、ある薬屋さんが湿布薬をドーンと送ってくれて、もうあの売らない商品なんで使ってくださいっていう言葉をいただいたり、ある人はサポーターをわざわざ買ってきて私の好きな紫色にですね染めてくれたんですね。でもそのサポーターはなぜか子供用のように小さくてですね、とても私の手に入らなかったんですけども、その紫のサポーターがすごくこう 嬉しかったんですね。そしてまたある方は生姜の吸ったのをこの痛いところに塗ったら治りますよなんて教えてくれたり、あるいはこの番組にもね出てくださったですね、あの加藤ハリキューの院長さんですけども、親切に治療してくれて、でも新潟に通うことはできないでしょうから東京でどっか見つけた方がいいですよなんて、その探すところをですね一緒にこうあの調べてくださったりとかですね、その他手が痛いため今回はディナーショーお休みですよって言うと、皆さんがですね無理をしないようにしてくださいなんてですね、本当に温かい言葉をたくさんいただきまして嬉しいなと思います。おかげさまで良くなってきていると思います。皆様のそういったお気持ちが一番の薬かもしれません。相手に寄り添うというお話をですねさせていただいたんですけども、自分が痛い目にあって本当にそのことを感じています。それから、相手に寄り添うということでちょっと違う例もお話ししたいと思うんですけども、ある方をですねたまに、食事に誘ってみました。あまり寒かったのでたまには鍋にしましょうかって言ってですね、ラムのしゃぶしゃぶをね食べたんですよね。で、その時はですねなんかこうあんまり話をですねしないで世間話だけして、とにかく家族でご飯を食べてるような感じで鍋っておいしいねみたいな感じでですね付き合ったんですね。鍋がおいしかったこともあるんですけども、とってもなんかあったかい時間をですね過ごすことができたななんて思って、新潟駅でですね握手をして別れました。で、私が新幹線に乗ってからそうですね2時間後でしょうかね、その人からお礼のメールが来ました。今日はおいしかったです。そして何よりも、仕事の話をしないで珍しく世間話をして、嬉しかったです。気分がすっきりしましたというような内容でした。ちょっと元気がないかもしれないなとか思う時とか、今日はなんかゆっくりしたいんじゃないかなと思う時は、直球の話ではなくって世間話がいいっていうこともあるのかな、そんなことが相手に寄り添うってことになるのかなってことを思ったりもしました。私はですねその相手の方がですね小さなこと世間話しかしなかったということにですね感謝してくれたことがとても嬉しかったです。いずれにしても相手の状況に合わせること、相手を本当に思いやることというのは新潟の方からいつも教えていただいていると思っております。今年私がしたいことはいろいろありますけれども、何よりも、愛の元気人らしくですねもっともっと相手の立場に立つ寄り添う、そんな優しさ配慮を持った人間になりたいなということを思ってます。新潟の方はねこの寒さを乗り越えてね、生きるという素晴らしい力を持ってらっしゃいます。その厳しさの中で人に対する優しさも持ってらっしゃるんだなと思ってます。そのことを見習って私も頑張りたいと思います。年末からですね新潟県内も火事ですとかインフルエンザですとかいろんな大変なことが続いております。被害に遭われた方心からお見舞い申し上げます。そういった方たちのですねご苦労を早くねあの元通りの生活できるようにということで応援しながらですねみんなで寄り添って新潟が元気になるように頑張っていきたいなと思っております。優しい寄り添う気持ちを大切にいい一年にしたいというお話でございました。以上プチプチ感動体験談でした。新潟元気人、新潟元気人後半でございます。新潟で新潟を元気にしようと頑張ってらっしゃる方を毎回ゲストにお迎えしております。お二人目ですね、こんな素敵な方が頑張ってらっしゃいますということでお迎えしたいと思います。菊前の代表渡辺貴明さんです。渡辺さんこんばんは。
こんばんは。
今日はありがとうございます。よろしくお願いします。まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、私あの柴田市にあります菊前というですね、はい、会社でしそみその製造販売をしております。あ、
しそみその
ね、お願いいたしま す、
ね、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日は柴田からですねおいでいただいたんですけれども、渡辺さんこの菊前という会社ですけれども、何歳から起業されたんでしたっけ。
ですね、私もともと新潟情報専門学校というところで、はい、プログラミングなどを教えておりまして、
はい、
60歳で定年退職したんですけども、はい、その今から15、6年前ですかね、はい、いろんな本読みまして、私たちが定年退職する頃っていうのはですね、少子化でしかもなおかつ超高齢化社会が来るということを知りまして、これは大変だと。
大変ですね。
人口構成がちょうど逆三角形のですね、マツタケのようなですね、そういう構成になってて、これだとやっぱり国の社会保障とかですね、あまり期待できないし、かといって 子供にですね、はい、面倒見てもらうっていうのもちょっと、まあ、心苦しいんで何とかしなきゃいけないなっていう思いでですね、やっぱこれはやっぱり生涯元気人生目指すしかないなということ で、
ね、
まあ定年後ですね、はい、まあ、いろんなご縁もありましたけども、夫婦で、まあ、家族ですね、はい、まあ、それから知人の方も含めて4人で、はい、菊前という会社を起業しました。
なるほどですね。じゃあ60歳から始められて、はい、3年ということで ね、 ですね、素晴らしいですね。その計画をなかなかね、あらかじめ計画するなんてできませんもんね、いやもう本当びっくりしましたです。その菊前というお名前なんですが、名前の由来は実はお母様だとお聞きしたんですが、
はい、菊前というですね、はい、会社を立ち上げるときに、まあ、名前の方は家内が、はい、考えたんですね。もともと人味噌は母親が作ってましたので、
はい、
母親の名前が菊江というふうに
菊江さんですね。
はい、その菊江の菊と、はい、あと食べ物を運ぶお膳がありますけども、その膳というのをですね、はい、付け足しまして、まあ、菊膳という名前にしました、
は
い、
なるほ
どね、最初漢字を使ってたんですけども、まあ、アルファベットの方がおしゃれだねということ で、
ですよ、ね、
今の、はい、KIKU 膳というですね、
はい、名前になりました。膳は漢字ですね、
はい
はい、すごく覚えやすいと思います。ということでその、菊ちゃんこと菊江さんお母さんはですね、長年作ってこられたしそ味噌と、これがですねこの菊膳さんの、一番大事な、ね、商品ということなんですが、これどういうものなんですか。
はい、もともと40年ぐらい前から作り始めてきた
ものなんですけ
ども、もともとはやっぱりつわりで、はい、食欲がないとか病弱でご飯が食べられないとかですね、はい、まあ、そういう人たちを、まあ、なんとか助けてあげたいっていう、まあ、人助けの気持ちから生まれたものなんです。お母様ですか、はい、
そうですか。
シソの葉っていうのはやっぱり発酵成分が高くて、はい、まあ、食欲を増すようなそういう香りもありますので、
はい、
まあ、これと味噌をですね、はい、まあ、練り合わせて、まあ、その香ばしさがですね食欲を増してくれるということでですね、はい、まあ、以前、まあ、聞いたんですけども、そのお医者さんからもう、ね、あと3ヶ月だよとかっていうふうに言われた、はい、まあ、死にかけてた人がですね、この味噌で食を取り戻して元気になって、
食を取り戻したんですね。
それで、まあ、まあ、流られたっていう話もですね、何件か聞いております。
これを、まあ、蓋を開けてみると、食欲が湧くと、
ね、で
元気になっちゃった。嬉しいですね。そして栄養がすごくねありそうですけど、商品のこう特徴、中身っていうのは、はい、
ですね、と、まあ、はい、素材っていうのはシソの葉と味噌でシンプルなんですけども、シソ、ね、
はい
はい、の葉がまあ全体の3割近く
すごいです、ね、
まあ、入ってますし、
ま
あ、あと、まあ、何度も、ね、こう練り込ん で、 あと、まあ、時間をかけて、ま
あ、
半年間ぐらいこう発酵させて、
半年もですか、
ですから時間が非常にかかってるんですね。
いや、
で、まあ、隠し味になるような技もあるんですけど、うん、まあ、ちょっとそこは企業秘密になってますけども、
まあ、いいです
よ、食べてもらうと分かるんですけども、非常に濃厚でまろやかな、うん、
確かにね、深い味ですよね、はい、そうですね、今ちょっと手元にねその菊ちゃんのしそ味噌持ってるんですけど
ありがとうございます。
そうか、半年もかかってるんだと思うとね、はい、思いが伝わってきますね。この、しそ味噌ですけども、どんな食べ方が美味しいでしょうかね。
やっぱり温、はい、かい、いわゆる熱々のご飯ですね、はい、上に乗っけて一緒に食べてもらうとか、
うんうんうん、
あと、まあ、お酒のともにですね、まあ、そのまま食べて、いただくのが一番美味しいかと思います。
あ、
ま
あ、
その他にも、いろんなレシピ考えられるんですけども、はいはいはい、豚肉とかですね、
はいはい、
それからまあ野菜天ぷら、
うんうん、
意外にもですねチーズなんかとも相性がいいですね。
なるほどね。
まあ、今この寒い時期ですと、はい、温かい風呂吹き大根に乗せていただくとですね
食べたくなってきた、
非常に美味しいかなと思います。
そうですね、はい、ということで食べ方もいろいろでございますね。美味しい菊ちゃんのしそ味噌をですねみんなで作ってらっしゃるんですけど、家族経営っていうのはどうですか。以前ね専門学校で先生なさってたわけ、全然違いますよね。家族経営ってどんなもんですか。
まあ、そうですね、家族でやるとですね、はい、まあ、今まで会社勤めだと、まあ、なんていうんですかね、そのなかったこととしましては、やっぱり自分たちでいろいろこう取り組んだ経験したことっていうのが、ノウハウとかあるいは人脈ですね、
はい、
まあ、そうした形で、
はい、
財産になっていくっていうのは非常に嬉しいですね。
なるほどですね。
あと、まあ、仕事によって付き合う人の幅が非常に広がりまして、
はい、
まあ、例えば農家をやってる、農業をやってる方ともですね、まあ、知り合いになったりしまして、
ね、うんうんうん、
まあ、こうして今先生ともお話しさせていただいてますけども、非常に勉強になることが
多く
なりました。
ね、いろんな方に、ね、はい、出会いますもんね。
やっぱり、まあ、多くの人に接していますと、
はい、
まあ、こちらが元気を与えているようで、逆にですね元気をもらえてる感じがしまして、
ね、
まあ、現に母親今今年88歳なんですけども、
58歳ですか、はい、菊ちゃん、
まあ、今が一番元気だというふうに言ってます。
そうですね、はい、まあ、ずっとこの調子でね言っていただきたいですよね。なるほどですね、はい、こういった家族でそして、まあ、定年後、家族で一緒にしていくお仕事っていうこのスタイルといいましょうかね、非常にこれからの社会に大事だと思うんですけど、いかがですか。
はい、まあ、私の周りにもですね、はい、まあ、私たち同じような人たちが、まあ、お年寄りを抱えてですね、はいはい、まあ、介護で非常に苦労されて、ね、まあ、時間もお金も使ってるっていう方が結構たくさんおられるんですね。はい、でたまたま私の場合母親がまあ元気だったんで、はい、まあ、ボケ防止といいますかね、そんなつもりで起業したという経緯もあるんです。まあ、それなりに資金も必要だったんですけども、はいはい、まあ、美容機とか医療とかですね、うん、まあ、介護にお金を使うぐらいだったら、まあ、好きなことをしてもらった方がいいと。ね、いうことで始めました。ね、まあ、本人も生涯現役で、まあ、ピンピン生きてコロリと死ぬってですね、そういう人生を望んでましたんで、いいですね、まあ、ぴったりだったかなと思います。
すごい親孝行ですね、渡辺さん。
いやそんなでもないですけども
、ね、本当にお母さんも喜んでらっしゃるじゃないですか。はい、
そうですね、まあ、なんかますます元気になってきて、まあ、本人も120歳まで生きるなんていうふうに言ってるぐらいですね。まあ、頑張ってますね。
素晴らしいですね。
まあ、頑張ってもらうのは、まあ、やっぱり、ね、健康でいてもらうのはやっぱ、ね、子供としてもやっぱありがたいと思ってます。
そうですね、はい、すごく共感いたしますね。いや、このね、味噌が商品になってですよ、いろんな方に、ね、食べてもらってるって思ったら、お母さん元気湧いてきますよ ね素晴らしいと思います。ということで、このお仕事を、ね、なさって3年ということで、本当にいろんなところにこう今ね、営業含めて動いていらっしゃいますけれども、やりがいというのは何ですかね。うん、
まあ、やりがいはやっぱり先ほども言いましたけども、はい、まあ、自分たちのやったその経験ですね、はい、まあ、そういうものが知恵として残っていくということと、やっぱり喜んでもらえる人に、うん、それがやっぱり一番、やりがいとしてはやっぱりありますね。人のためになってるっていうところがですね、まあ、もちろんその、まあ、課題としましてもですね、はい、まあ、今現に母親も88歳、はい、で知人の方も76歳、我々夫婦も63歳なんですね、
はい、結構平均年齢的には
高いです ですね。ですから、まあ、はい、時にやっぱ体調面とかですね、はい、の問題もありますし、やっぱり世間一般的ないろいろな問題もですね、はいはい、ありますので、そうした問題いろいろと発生してきますが、はい、私たちもですね、この生涯現役人生というのをですね、はい、まあ、掲げたからにはそれらの問題にしっかり向き合って、はい、最後まで、はい、やり遂げたいなというふうに思ってます。
そうですね、素晴らしいですね。いえいえ、本当に私ね、はい、お会いしてから親孝行だなっていう本当に強く思ってますし、
ありがとうございます。
これがあるべき、なんか家族のね、素敵な機会かなということで、いいお手本をいただいた気がしております。はい、このですね、菊ちゃんのしそ味噌ですけれども、もうお話聞いてて、あ、食べたいな、買いたいなと思う方増えてると思うんですけどどうしたらいいですか。どうしたらいいですか。
は
い、
ですね、はい、新潟市内です。新潟駅に、はい、ポンシュカンさんというですね、
は
い、
ですね、
お土産さんがあるんですけども、ね、そのポンシュカンで、ね、はい、販売させてもらってますし、はい、あと柴田市ではですね、はい、柴田美容院の3階に、はい、売店があるんですけど、
ね、
こちらで販売させてもらって、はい、あと、はい、阿賀野市ではですね、自然堂って旧白鳥会館なんですけども、はいはいはい、そちらで販売してますし、あと、まあ、月岡温泉、地元なんですけども、はいはい、ホテルマシューさんですね、はい、ホテル西風園さんで販売しております。
そして直接買いたい方は、
直接買い場合はですね、はい、電話が、はい、ありますね、まあ、0254-32-3624 ですね、
はい、
あと、まあ、ホームページの方ではきくちゃんのしそ味噌で検索していただきますと、
もうこれで、ね、検索すると、ね、はい、すぐ見れますよね。はい、興味がある方はぜひ、ね、はい、アクセスしてみてください。はい、渡辺様、今年も、ね、元気にスタートしましたけれども、きくぜんさん、今年の1年どんな年にしたいか、夢についてお聞かせください。
はい、まあ、地元県内の方ではですね、少しずつ販路が、はい、できてきておりますので、今年はですね、はい、ぜひ東京にですね、販路を開拓したいなというふうに、
そ、
ね、う
ん、
それが、まあ、ね、夢です。まあ、そのために今、ね、実は去年、2ヶ月ほど、はい、新潟のアンテナショップネスパさんの方でですね、はいはい、テスト販売させていただいたんですけども、はいはい、そこで上がってきたものをフィードバックして、はい、今商品パッケージのデザインとかですね、
またね、
あと、ね、展示会への出展とかですね、はい、そういうことも考えて、まあ、リピーターが取れる、まあ、小さくともキラリと光る商品をですね、うん、目指していきたいなというふうに考えております。
素晴らしいアクティブシニアですよね。このね、おにぎりにも合うね、お酒にも合うしそ味噌は本当にファンが増えてると思いますので、ぜひね、今年は全国にその輪を広げていただきたいと思います。はい、ますこれからも元気にご活躍ください。はい、今日はありがとうございました。 FM Kent Podcast